彼は雇ってもらえなかった。主人が来て、どうしたって言ったら、朝からここにいるんですけど、雇ってもらえないんです。そうか、主人分かってますから、気の毒なやつだって言って、今から雇うからね、ブドウに行って働きなさい。1時間、6時になってみんな集まりました。朝から、朝のものも、6時から働くのも、この1でなり。そしてこの、なんとこの5時からの男にも1でなり。ね、くれたんですよね。そしたら、朝から1日働いて、文句言い始めた。5時から働いたもん、朝から働いたもん、あなたは給金同じになさいました。1でなりのあなたに約束でしょ。だから1でなり持って行きなさい。私はこの人にも払ってやりたいんだと。私の気前のいいのはあなたは何で妬むんかと。こういう話なの。こういう話の中にも当時の人たちが、ね、日ごとの糧の中で救急しながら生きていったということがよくわかりますね。明日のためのパンを持っている人は分けてあげなさい。誰に？今日食べるパンを持たない人に分けてあげなさいと。そういうことをイエス様はおっしゃった。今日食べて、ようやく、かろうじて明日のパンを備えておきたいですよ、誰もが。だけどもイエス様は、持てるものは、今日のパンがない人に、あなたの明日のパンを分けてやりなさいと、ね。これが分かち合うということだった。すごいですね。そういう切実な中で、当時の貧しい人たちが生きていたし、紛れもなくイエス様も、その貧しき者の一人として生きてこられた。彼らの貧しさをご存知だった。そのイエス様がなんと、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、心配するのは、やめなさい。お前はだってやならない。まあ、こういうふうに言われたという話なんですね。まあ、ここをどうぞ押さえておきたいと思います。皆さん、これは過去の問題でしょうか、過去の話なんでしょうか、今も世界の中ね、上の餓死線上にいる人たちがたくさんいます。アジア、アフリカの中で、特にそうであります。世界の富をみんな集めて分配したら、十二分に全ての地球上の人口が食べて余りあるんですけども、貧富が、その差が、格差が、本当にすごい。北半球のほとんどの先進国がそこに富を握って、南半球の貧しい人たちが搾取されている。その機能、システムが出来上がっている。合法的です。だから、止める者の責任は多いです。大きいです。止める者の責任はやがて神の前に裁かれてまいります。そういう時代に来ている。だけどもこの日本もですね、皆さん、相対的貧困というね、言葉を最近使いますよ。絶対的貧困に対して相対的貧困。絶対的貧困というのはまさに今日食べるものないんです。今日明日食べるものない。もう路頭に迷うということになりますね。それに対して相対的貧困というのはそこまでいかないけども、やはりこれは問題だと言われる、そういう家庭のことを言うんですね。まあ、具体的には年間の手取りが一人暮らしで122万、月10万満たない人たちの所帯を相対的貧困家庭と言います。2人ならば月14万、3人ならば月17万以下。貯金はありません、もちろん。ですから、この相対的貧困家庭の子供、母子家庭であったでしょうか、進学を諦めたということの中で新聞に問題になりました。だけども、この女の子が1000円のランチ券を食べることができたと言ったら、1000円の贅沢だなんてね、批判が来たというね。それはみんな絶対的貧困ということを頭に入れて、1000円も食べるお金があるならば、この給食費出せというようなことを勝手に言う人がいたわけです。それは相対的貧困ということを頭に入れてない人たちの考え方なんです。私たちの日本の今の問題は相対的貧困。これは若い人たちに断然多い。母子家庭、父子家庭の中にすごく多い。ご老人の家庭の中にすごく多い。日本は先進国の中でも、この相対的貧困がすごく進んでいる国なんだ。格差がすごくある。 だからこの言葉は私たちに語られているということです。いや、私たちは今は幸いなるかな、少しの貯蓄もある、またそれよりも少し安定した収入がある。だけども、いつ何が起こっていくのかわからないですね。わからないですね。そういうものが保証されているわけじゃないんです、私の将来において。苦悶と震災から5ヶ月以上になりますよね。いまだに体育館に避難している人たちが、500人でしょうか、数百人いるんですよね。仮設もまだ全部はできて、なんでできてないかと思いますけど。もちろん多くの人たちは、何千人もいた人たちは、それぞれ住む場を見つけて、仮住まいであるかもしれませんけれども、移ることができました。だけども、移ることができない人たちが今も取り残されている。その人たちは、どうだったんでしょうか。震災が起こる前。家がね、潰れちゃった。新築した家も潰れたんです。そういう人たちにローンがあるんです。家の片付けと、新築と、ローンの支払い。しかもそれで、体の、いや、この、健康を失ったとか、仕事を失ったし、そうなったら、もう立ちどころに貧困の中に落ちていくんです。ね、まあ一例でありますが、皆さん、私たちもまたね、その貧困と隣り合わせに私たちは生きているということでもあるわけですね。いつその状況の中に私たちが落ちないとも限らない。もし何か一つのことが起こったら、容易に私にとって衣食住の問題、切実な問題になってくるということであります。こういう現実がある。そういう私たちに向かって、衣食住の問題で心配するのは、悩むのは、やめなさい。大切なメッセージです。もう一つですね、衣食住の問題とともに、イエス様がここで言っていらっしゃるのは、どういう心配事かと言いますと、それは、明日の心配です。明日です。34節、ね、見てください。だから、明日のことを思い煩わない。明日のことは明日自身が思い煩わないだろう。明日のことを心配するのをやめなさいってね。皆さん、私たちには、衣食住の心配事、しかも将来どうなるかという、この種の問題においてね、この心配事と、それから、明日の心配事があるんですね。この明日の心配事だったら同時に不安と恐れを、私たちに同時にもたらすものです。明日のための心配、ここでイエス様が明日の心配っていうのは言ってらっしゃるのは、どういう、具体的にどういうことなんでしょうかね。ある時、弟子たちはイエス様を乗せないで船を漕ぎ出した。湖に漕ぎ出した。イエス様が弟子たちを送り出されたんです。ところが、もう夕方になっておったんですが、この湖に吹く逆風にあってですね、彼らは船を漕ぐのを本当に苦労したんですね。そしてだんだん暗くなってきた。夜通し漕ぐんですけども、彼らは本当にいよいよこの波が荒くなってきて、そして彼らは疲労困憊です。そして闇が濃くなります。風が吹いてまいります。そこに彼らは不安と恐れが臨みました。これは一つのですね、非常に大切なメッセージがここにある。私たちが人生という広い海原に船に乗って、ここに乗って後悔していると考えてください。その進路を阻み、脅かし、時に難破の危険をもたらすものが何かというと、それは風なんです。しかも私たちの進路を阻む風、これ逆風です。皆さん、私たちもね、人生を後悔していて、様々な風が吹き荒れてくる。吹き荒れてくる。その風はしばしば真正面から向かってくる。前に向かって前進しようと思うんだけども、前から非常に強い逆風が吹いてくる。これに悩まされる。あるいは、本当に強いこの骨粉が吹いてきて、沈没の危険もあるという、そういう人生の風を受けることがあるということですね。これは明日から吹いてくる風だと申し上げることができます。これは不安と恐れを同時にもたらす。今日は敬老のお祝いをしたいと